ただいま出席議員は20名で、定数に達しておりますから、議会は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。次に委員会から意見書が提出されましたので、報告をさせます。事務局長。
名によりご報告いたします。令和6年6月20日、鹿島市議会議長、内田正文様、提出者、文教構成委員会委員長、菅谷剛、議案の提出について、鹿島市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、次の議案を別紙のとおり提出します。起、意見書第1号、六甲地域医療体制の充実を求める意見書、および意見書第2号、地域医療の維持に向けた国の支援を求める意見書、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第1、議案第29号、ないし議案第32号、議案第47号、および議案第48号、並びに報告第1号ないし報告第3号を一括して議題といたします。これより順次各常任委員会委員長の報告を求めます。まず総務生活委員会から委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長笹沼康弘君。
はい、
皆様おはようございます。総務生活委員会委員長報告。去る6月13日の本会議において、総務生活委員会に委託されました案件について、6月17日に総務生活委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に委託されました案件は、議案第30号および報告第3号であります。採決の結果、議案第30号は全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものとして決しました。また報告第3号は全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案のとおり承認すべきものとして決しました。審査における主な質疑について申し上げます。議案第30号、鹿島市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、一部の独自基準というのは国保、公器を指しているのかの質疑があり、特定個人情報については番号法でその使用が制限されている。この法の中で事務使用を認めているもの、各自治体で条例化することによって独自の利用を規定することができるものである。本条例では、市の医療福祉費支給事務や地方税事務など、独自に使用することを明確にするものであるとの答弁がありました。また、報告第3号、専決処分について、括弧鹿島市税条例の一部を改正する条例については、定額減税による減収分は全額国費で補填されるとのことだが、減収分の交付金はいつ入るのかの質疑があり、住民税の定額減税分は約2億9000万を想定し、地方特例交付金の4月概算交付額で約1億8000万円が市に交付されている。時期は未定だが、年度末までには残額が交付されるとの答弁がありました。このほか 審査の経過につきましては別紙の通りであります。議員各位におかれましては本委員会の決定に際しご賛同賜りますようお願い申し上げます。
次に文教構成委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長菅谷剛君。
文教構成委員長、
はい、
文教構成委員会委員長報告。去る6月13日の本会議において文教構成委員会に付託されました案件について6月17日に文教構成委員会を開催し慎重に審査を行いましたのでその審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は議案第31号議案第32号および議案第47号並びに報告第1号および報告第2号の5議案であります。採決の結果議案第31号議案第32号および議案第47号は全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め原案の通り可決すべきものと決しました。また報告第1号および報告第2号については全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め原案の通り承認すべきものと決しました。審査の経過につきましては、質疑及び意見について主なものを申し上げます。議案第32号、鹿嶋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、今回保育士の配置基準が見直され、その分、保育が行き届くようになると思うが、実際にこの基準の配置は可能なのか、また可能であればいつ頃からかとの質疑があり、市内の家庭的保育事業所等は、すべて0から2歳児のみの施設のため、今回の条例改正ですぐに保育士をこの基準に合わせなければならない施設は市内にはない。地域の実情に応じて市が認可すれば家庭的保育事業所での加算3から5歳児の受け入れが可能だが現時点でその予定はないとの答弁がありました。議案第47号茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更については資格確認書は新たにできたものなのかとの質疑があり令和6年12月2日に健康保険証が廃止となることに伴いマイナ保険証をお使いでない方も医療機関を受診できるよう健康保険証の代わりとなるものを新たに制度化されたもの当分の間申請することなく職権交付されるとの答弁がありました。また市町村において行う事務として資格確認書等の引き渡しとあるが資格確認書のほかにも引き渡しするものがあるのかとの質疑があり、マイナ保険証をお使いでない方へ交付することとなる資格確認書以外に、マイナ保険証を利用する方へ交付することとなる資格情報のお知らせを市が引き渡しするものとして想定しているとの答弁がありました。その他の審査の経過につきましては別紙の通りであります。議員各位におかれましては本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げます。
次に都市経済委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長増井明弘君。
都市経済委員会委員長報告をさせていただきます。 去る6月13日の本会議において都市経済委員会に付託されました案件について6月17日に都市経済委員会を開催し慎重に審査を行いましたのでその審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は議案第48号指導路線の変更についての一議案であります。採決の結果、議案第48号は全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の経過につきまして、質疑及び意見について主なものを申し上げます。議案第48号指導路線の変更については、路線変更後に接続している路線番号をまとめることについて質疑があり、今後は状況に応じ、将来的にはまとめていくことも考えていきたいとの答弁がありました。このほかの審査の経過につきましては、別紙のとおりであります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対し、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
次に、予算決算常任委員会委員長から、同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長、栗林京子君。
委
予算決算常任委員会委員長報告。去る6月13日の本会議において、予算決算常任委員会に付託されました案件について、同日に予算決算常任委員会を開催し、慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。議案第29号について、執行部から説明を受け、質疑を行いました。採決の結果、議案第29号は全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。審査における主な質疑について申し上げます。議案第29号令和6年度鹿嶋市一般会計補正予算括弧第1号についてはふるさと納税型クラウドファンディングによる市の一般的なふるさと納税への影響について質疑があり、執行部からはクラウドファンディングを実施した過去2カ年度の実績を見ると、増加した都市と減少した都市があり、明確な相関関係は見られないが、市とクラブとの関係性を強く出していくことで、一般的なふるさと納税でも良い方向へ働くものと考えているとの答弁がありました。またふるさと納税型クラウドファンディングで寄付額から市が受け取る額の算定方法と過去の対応について質疑があり、執行部からは寄付の目標額8000万円をもとに算出し、寄付額から募集に伴うポータルサイトへの掲載費用と寄付受領書証明書発行委託費用を控除し、その残額の 10% の額を市が受け取ることとなったが、事業の実施にあたり、市としてもメリットがないと、持続的な取り組みとして定着しづらいことから、鹿島アントラーズに協議を申し出たところ、今年度から 10% の額を設定することになった。過去に当初のほかに2市でも行った経緯があるが、実施するのは今回が初めて との答弁がありました。以上、予算決算常任委員会委員長報告といたします。
これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 内容ですので、以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありましたので発言を許可いたします。17番立原博之君の発言を許可いたします。17番立原博之君、
はい、ご苦労様です。で、議長申し訳ないんですけど、
はい、
30号で届けてたんですけど、47号も同様の理由で追加したいのでよろしくお願いします。
短期休憩します。ちょっと待ってください。いいですか。
できる、大丈夫、
はい、
それでは
お願いします。
はい、通告に従いまして、
休憩前に引き続きまして議会を開会いたします。
はい、通告に従いまして、つか通告は30号だけだったんですけど、47号も全く同じ理由で反対しなければならないので追加させていただきます。30号も47号もですね、このマイナンバーカード、このマイナンバーカードを使用したマイナ保険証に移行、これが今年度12月2日に迫っているわけです。健康保険証が廃止されて、資格確認証が発行されるということなんですけれども、冒頭に申し上げておりますけれども、おきますけれども、この反対理由は端的に言って、私ども日本共産党はマイナンバーカードに健康保険証の紐付け、これに対しても反対でありますし、もっと大変だと思っているのは健康保険証の廃止であります。今回の規約変更はマイナンバーカードと健康保険証の紐付けを前提としたマイナ保険証利用を医療機関受診の前提とした制度の施行が今年12月2日に迫っているため、マイナ保険証を持たない人に発行される資格確認書を広域連合の規約上も位置づけることが必要になっている。現行の健康保険証が廃止された後、12月2日以降マイナ保険証を持っていない人には各保険者から資格確認書が交付されます。現行の健康保険証に代わるもので、有効期限は5年です。日本共産党はそもそもマイナンバーカードに反対です。それを健康保険証と紐付けてマイナ保険証として利用することにも反対であります。現行の健康保険証を廃止するわけですから、無保険者を作らないためにも資格確認証の発行は当然の責任と対応です。改定法ではカード取得も保険証と紐付けについても任意であるにもかかわらず、マイナポイント付与などで宣伝誘導した上で事実上強制するものとなっています。しかも現行の健康保険証は廃止にするわけですから、個人の医療を受ける権利と人権保障にも関わる重大な問題であると考えます。参考までに言いますと、政府は昨年12月マイナンバー法などの一部改正を行い、今年12月1日には健康保険証を廃止することを閣議決定し、施行日の12月2日以降に新規の健康保険証は発行されなくなり、医療機関受診と受診時は基本的にマイナンバーカードに個人情報を紐付けたマイナ保険証による受診が求められます。廃止時点での発行済み保険証は 経過措置で廃止日から最低1年間は引き続き使用できます。マイナ保険証を持たない人は前日のように資格確認証が発行され、それを使って医療機関を受診することができます。マイナ一本化に抗議する全国保険団体連合会主催の医療関係者の集会が行われましたが、現行の健康保険証を廃止し、保険証と一体化したマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証の一本化はやめよと抗議する声を上げました。これに先立って4月25日にも保険証を残せ署名提出集会を開催して522人が参加、保険証を残せの署名を新たに42万筆国会に提出しました。累計では144万筆にも達しています。茨城県社会保障推進協議会と茨城県保険医協会が共同で今年1月から2月に健康保険証廃止に関するアンケート調査、県民意向調査、これを実施いたしまして、5月にプレスリリースいたしました。その結果は、健康保険証廃止についてどう思うのかとの問いに、なんと8割が保険証廃止は撤回するべきと回答し、保険証廃止を延期するべきが 14%、 予定通り保険証を廃止すべき、予定通り保険証を発行すべきはわずか 6% でした。何のメリットもない今の保険証で十分が患者県民の多数の声です。5月14日に24年4月のマイナ保険証の利用率が公表されました。なんと利用率は 6.56% で、3月より1.09 ポイント増加したものの低迷し続けています。そこで利用率向上のために5月から7月を集中取り組み月間として、ポスターや広告などによる周知活動や利用率が向上した医療機関や薬局に支援金を支給するといった普及策に取り組んでいます。5月16日までにマイナンバーと健康保険証の紐付けミスの点検作業を終えた結果、別人のデータが誤って登録されているケースは9207件だったと公表されました。これまで保団連が実施したマイナトラブル調査でも、政府の総点検本部後も紐付けミスが数多く報告されています。医療現場でマイナトラブルは多岐にわたり、厚労省が対策したトラブルも一向になくなりません。保険証が廃止されれば、医療現場がさらに大混乱するのは必至であります。職員の皆さんがこの発行のために日夜努力してこられたのも理解しておりますけれども、現実に問題があることには変わりありません。以上の理由で今回の議案30号と議案47号に対しては反対の意見を述べさせていただきまして、討論を終わります。
以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。はじめに議案第29号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告と通り決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、よって議案第29号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第30号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。 議案第30号は委員長の報告のとおり決することに諸君の賛、諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第30号は委員長の報告のとおり可決されました。次に議案第31号、32号一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第31号、32号委員長の報告のとおり可決されました。次に47号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お諮りいたします。議案47号は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案47号は委員長の報告のとおり可決されました。次に議案第48号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第48号は委員長の報告のとおり可決されました。次に報告第1号ないし報告第3号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案承認であります。お諮りいたします。報告第1号ないし報告第3号は委員長の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって報告第1号ないし報告第3号は委員長の報告のとおり承認することに決しました。日程第2令和6年請願第1号を議題といたします。文教構成委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長菅谷剛君。
文教構成委員会委員長、
はい
文教構成委員会委員長報告をいたします。去る6月13日の本会議において、文教構成委員会に付託されました案件について、6月17日に文教構成委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。令和6年請願第1号、六甲地域の医療体制充実、行方地域医療センターの機能回復を市議会として茨城県と茨城県厚生連に求める請願について、事務局および町会議員より請願趣旨の説明を受け、慎重に審査を行いました。令和6年請願第1号は、茨城県厚生連行方地域医療センターが公的医療機関として、六甲地域の医療を支える役割をしっかりと担えるよう、六甲地域の医療体制の維持・充実のため、茨城県厚生連行方地域医療センターの医師確保と運営費確保について、市議会として茨城県と県厚生連に要請すること、現行の外来専科、透析センターを含めた全部門の診療体制が維持されるよう、 茨城県厚生霊園へ働きかけるとともに、県として支援の補助について茨城県へも要請すること、行方地域医療センターでの救急受け入れ体制、日中夜間再開のため取りうる方策を茨城県厚生連及び茨城県や関係各所とともに検討し実施すること、入院手術機能を段階的に回復させるよう茨城県厚生連へ働きかけること、県として支援や補助を行うことを茨城県へ要請することを求める内容であります。審査においては行方地域医療センターの縮小により今まで行われてきた周辺自治体での議論について、行方地域医療センターの縮小による患者の流入で鹿嶋市に不利益が生じる可能性について、鹿嶋市ではどの程度財政支援をしたのかについて町会議員への質疑がありました。なお委員間討議の中で、願意は妥当だが諸事情を考えると趣旨採択とすべき、地域医療の在り方と病院の存続両方を考えた上で趣旨採択とした行方市議会の判断は一つの見識である、行方の医療充実は必要であるが機能回復の実現可能性は厳しいことから趣旨採択とすべきとの意見がありました。また行方地域医療センターの縮小により患者が鹿嶋市に流れてしまう可能性があり、その結果鹿嶋市の医療機関に負担がかかるため採択すべきとの意見がありました。慎重に審査を行った結果、令和6年度請願第1号は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決しました。以上が本委員会に付託されました請願の審査と経過の結果であります。議員各位におかれましては本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、文教構成委員会委員長報告といたします。
以上で委員長の報告を終わります。なお、委員会の審査報告書の写しは配布しております。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑はありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告があります。
はい、はい。
17番、立原博一君。
17番、日本共産党の立原博一です。今回の行方医療センターの機能回復に対する、医療体制、六甲地域の医療体制充実、行方地域医療センターの機能回復を茨城県と厚生連に求める請願、この請願の町会議員の一人といたしまして、この委員会の質疑にも呼ばれて参加をいたしました。正直言って趣旨採択っていうのは私としては意味がわからない。実際にはもう請願提出時の署名数は2000数百でしたけども、もう当に3000を超えていると。これだけ地元の皆さん、この医療がどんどん後退していってしまうと、これに対する思いが本当に集められた請願だったと。これに対して原案に対する採決すら行わず、実際に現実の問題としては何もやらないと。趣旨採択っていうと何か採択してくれたのかなというふうに思ってしまいますけども、実際にはこれは全くそういうことではなくて、まあ、願意は理解するけども何もやらないと、全くこれは 議会が長年の議会がですね作ってしまった悪しき慣例なのかなと非常に残念な思いです。まあ本来であれば委員長報告に対してもですね、ねちねちと質疑をしようと思っていたんですけれども、まあ、今回はですね、意見書が別途出されるということで、まあそういうことであればこの趣旨採択不本意ではあるんですけれども、これに賛成をさせていただいた上でこの意見書をぜひ皆さんで、全会一致で通していただきたいなという願いを持ったわけであります。まあ、以上の理由でですね、ちょっとじくじたる思いはあるんですけれども、この趣旨採択には賛成の態度を取らせていただくということで、まあ、形としては賛成の討論ということになりました。皆さんよろしくお願いいたします。
終わります。
これより採決に入ります。令和6年請願第1号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。お分かりいたします。令和6年請願第1号は委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに賛成諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって令和6年請願第1号は委員長報告のとおり趣旨採択されました。日程第3意見書第1号を議題といたします。提出者から提出議案の説明を求めます。委員長菅谷剛君。
令和6年第2回鹿島市議会定例会委員会提出議案の説明をいたします。意見書第1号6校地域医療体制の充実を求める意見書。本件は医師数や看護師数、病院数など多くの医療指標が全国平均を下回っており、その中でも6校地域は多くの指標で県内最下位となっています。令和5年の時点で県内の地域枠就学生医師205名のうち6校保健医療圏で勤務する就学生医師はわずか2名という状況が医師不足地域の原因の一つでもあります。近年では6校労災病院、神栖済生会病院の統合や行方地域医療センターの診療所化などが行われ、多くの六甲地域住民は救急医療に対し危機感を抱いています。このような状況にある六甲地域の医療の維持とさらなる充実を図るには、行方地域医療センターの病院機能としての安定的な維持回復が有効です。しかし現在行方地域医療センターでは医師の働き方改革や物価の高騰などが経営に大きな影響を及ぼし、持続可能な医療体制の確保に課題を有していることから、県に対し行方地域医療センターが公的医療機関としての役割を十分に果たし、六甲地域の医療を支える役割を担えるよう、六甲地域の医療体制の維持・充実を図るため、六甲地域の医療機関に応じた医師確保と運営費等について支援を行うこと、行方地域医療センターの現行の外来・透析センターを含めた部門の安定的な診療体制維持のため、積極的な支援を行うこと、地域枠の拡大等により、今後、就学生医師の増加が見込まれることから、茨城県は 研修機能が脆弱な六甲保健医療圏において、早急に教育・研修体制の充実を図り、六甲地域で勤務する修学生医師を増加させることを強く要望し、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。以上のとおり提案いたしますので、お手元の議案書等によりご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
これより審議に入ります。質疑はありませんか。質疑がありませんので、以上で質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書第1号は、鹿島市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、意見書第1号は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。なければ以上で討論を終結いたします。これより採択に入ります。お諮りいたします。意見書第1号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、意見書第1号は原案のとおり可決されました。日程第4、意見書第2号を議題といたします。提出者から提出議案の説明を求めます。委員長、菅谷剛君。
令和6年第2回鹿島市議会定例会委員会提出議案の説明を行います。意見書第2号、地域医療の維持に向けた国の支援を求める意見書。国民皆保険制度により、日本では誰でもどこでもいつでも安心した医療提供が受けられる体制としているものの、近年では高齢化の進展や人口減少、さらには医師の働き方改革、医療従事者の人的資源の減少等により、医療を取り巻く環境は多くの課題を抱えています。特に本州を含む六甲保健医療圏においても、ここ数年来で二次救急病院の統合や縮小が行われ、医療資源が大幅に縮減されたことで、都市部と地方の医療格差が顕在化している状況にあり、とりわけ医師の確保が困難な状況にある。ここ六甲保健医療圏での人口10万人当たりの医師数は 93.6 人であり、県平均の 203.6 人、全国平均 269.2 人を大きく下回っている状況です。すでに公的病院の正常運営にも影響を及ぼしていることから、国においては地域医療における地域間格差の是正を図り、誰もが安心して医療を受ける環境づくりを行うよう、地方への医師をはじめとする医療従事者の地域間格差の是正に向け、抜本的な改革などについて継続して積極的に取り組むこと、地域医療を担っている二次救急医療機関の運営の現状を調査し、必要に応じ安定的な運営に資する積極的な支援を行うことを強く要望し、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。以上のとおり提案いたしますので、お手元の議案書等によりご審議の上、適切な議決を賜りますようお願いいたします。
これより質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑はありませんので、以上で質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書第2号は、鹿島市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、意見書第2号は委員会付託を省略することと決しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。 なければ以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。意見書第2号は原案の通り決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、意見書第2号は原案の通り可決されました。日程第5、議案第33号ないし、議案第44号および議案第46号についても一括して議題といたします。これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。これより採決に入ります。まず議案第33号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第33号は原案の通り同意することに決しました。次に議案34号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。次に合意なしと認め、議案第34号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第35号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第35号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第36号を採決いたします。お諮りいたします。本件は議案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案36号は原案の通り同意することに決しました。次に37号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第37号は原案の通り同意することに決しました。次に38号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第38号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第39号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第39号は原案の通り同意することと決しました。次に議案第40号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第40号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第41号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案41号は原案の通り同意することに決しました。次に議案42号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、原案第42号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第43号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、原案第43号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第44号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第44号は原案の通り同意することに決しました。次に議案第46号を採決いたします。お諮りいたします。本件は原案の通り同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第46号は原案の通り同意することに決しました。日程第6、議案第45号についてを議題といたします。本件については地方自治法第117条の規定により田口茂君の退席を求めます。 これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。これより採決に入ります。お分かりいたします。本件は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議案第45号は、原案のとおり同意することに決しました。議案第45号は決しましたので、田口しげれ君の入場を求めます。日程第7閉会中の継続調査についてを議題といたします。本件は配布した資料のとおり、文教構成委員会、議会運営委員会及び予算決算常任委員会から閉会中の継続審査について申し出があったものです。お分かりいたします。本件は各委員長からの申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、作用決定いたしました。日程第8、議員派遣の件を議題といたします。お分かりいたします。地方自治法第100条第13項及び鹿島市議会会議規則第167条の規定により、配布した資料のとおり派遣することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員派遣の件については、配布した資料のとおり決定いたしました。以上で今議会に付議されました案件は、すべて議了いたしました。市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長、田口真一君。
6月3日に開会いたしました令和6年第2回鹿島市議会定例会も、議員各員の慎重な審議によりまして、追加提案議案も含め、提案させていただきましたすべての議案につきまして可決をいただくことができました。誠にありがとうございます。議員の皆様からいただきましたさまざまな意見やご提言につきましては、執行部として真摯に受け止め、今後の市政運営に生かせるよう可能な限り取り組んでまいります。鹿島学園高等学校男子サッカー部および女子サッカー部がともにインターハイ出場を果たしております。また我らが鹿島アントラーズも9試合負けなしで現在2位につけております。私も全力で応援してまいりますので、議員各員におかれましても熱い声援を送っていただきますようお願いを申し上げます。結びに議員会君におかれましては、健康に十分留意していただき、引き続きご支援とご協力をお願い申し上げまして、閉会にあたりましての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。以上をもちまして、令和6年、第2回鹿島市議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でございました。